宮沢ラジオ、皆様お元気ですか？宮沢寛です。今年も宮沢ラジオの時間がやってまいりました。宮沢家の近況は、高校3年生のナルーはカナダの高校を楽しんでいるようです。リオンは母島でアルバイト三昧、農家さんのお手伝い、高齢者施設レストランの厨房で腕を振るっているようです。カレンは東京で何やら資格を取っているようです。僕は東京の学校に通っていて、東京と母島を行ったり来たりしていて、今は母島にいます。本日は初めてゲストをお迎えします。その方はスルーハイカーでトリプルクラウナーの称号を持つ清田勝さん。歩くこと、旅をすることへの魅力をお話しいただきました。それではお楽しみください。勝は初めて来たのは2013年だから、
そう
10年前だよね。
10年前ね。
その頃はチャリンコ少年で、
少年
何歳や？
23
で母島で会って、その後、
うん、
それ日本一周中でどっから回ったんだっけ？
大阪から、
大阪実家から、
そう大阪の実家から太平洋側をずっと北上して、うん、北海道に行く途中に東京から小笠原に来た。
なんで日本一周したくなったの？
なったのか、
うん、最初に就職した会社がフランフラン、
うん、そう東京、
ね、みんなうちの子供みんな笑ってて、ね、似合わないっつってそれは俺はそんなことないと思
う本当今はそうやけど、
で卒業して満員電車ラッシュ、
そうね、いろいろちっちゃいことが重なったんやと思うけど、東京で生活するのがまず初めてでしょ、うん、大阪出てきてるから、うん、で仕事するのも初めてで、うん、一人暮らしも初めてで、
うん、
その時はね、あの、
うん、
楽しもうと思って、うん、新しいことできると思って行ったけど、いざ東京で働いてみると、まあ、朝からすごいとんでもない満員電車に乗るわけですよ、
うんうんうん、大阪はそうでもないの？
大阪はまあ、うん、でも東京ほどじゃないよ。
へえ、そうなんだ、
うん、でまあ通勤の時間に電車に乗ってなかったってもあるかもしれないけど、学生の時にね、
うんうん、
でそれで西武池袋線のもう激混みの電車に乗って初めて出勤して。
え、どこに住んでた？
僕はね、東久留米。
東久留米にいたの、
うん、
そうなんだ、うん、
でそっから1時間ドアトゥドアで1時間。
え、青山かなんかじゃなかったっけ？
青山にもいた。初めはね新宿、う
ん、あ、じゃあ
新宿の店舗にいて、ほんでまあ毎日早番遅番とか店舗の勤務やったからね、シフトがあったりとかしたけど、なんかこうなるね、この生活でいいのだろうかみたいなのはちょっとふわっとね、この生活がいつまでも続く気がしたのね。
あ、ずっとね。
そう、うん、なんかこう今まではサッカーしてたから卒業したら終わりでしょ、
うん、
中学校卒業して引退したら、
うん
うん、もうつい高校生、
うん、
で高校ももう3年間しかないから、
うん、
次の年大学になるわけやんか、うん、サッカーしたから、うん、もうその区切りがはっきりしてたから そこに目がけれたのに、なんか仕事しだすと終わりがないような気がした。
次定年までだね。
そう、なんかね、でも辞めるっていう自分のこう考えがなかったから、うん、自分の親も学校の教員してて、
うんうん、
ずっとその仕事を勤め上げたし、うん、兄ちゃんも初めから入った会社に今でもずっと勤めてるから、
うんうんうん、
なんか転職とか、うん、仕事を辞めてなんかするっていうのがもうしちゃいけないことみたいな風に、
あ、自分の中
で思ってたよね学生の時に、
うん、
でそれがいざこう東京に行って仕事した時に、いや、ほんまにそんな人生でいいんかなみたいなのをすごいね考えたのよ。
でもその引き金は何かあったの？だっていきなり
引き金ね、
うん、
仕事を楽しもうと思って、
うん、
上司とか、
うん、
いろいろこうかっこいい上司もいたから、
うん、
そういう人たちの働き方とか見たり、自分で勉強したりとかしてたけど、うん、なんか身が入らんのよね。面白くないんやろね、多分。で、無理やり頑張ってるみたいな、自分もいてて。で、ああいう風になりたかったはずなのに、なれない自分にまたもどかしかったりして。で、僕がね、東京で就活した時が2011年が、採用の時期で、12年が、新卒で入った時だけど、東北の震災があった年でね。
あ、そうだね、2011年、ね、
そう。周りの友達とかも結構なんか決まってた進路を曲げて、
うん、
自分はサッカーしに海外やっぱり行くって言ったりとか、
うーん、
まあ、ボランティアで入っちゃうやつもいたりとかして、うん、そんなやつらのインスタ、あ、フェイスブックかな、その時投稿とか見るやん、うん、家いたら、うん、まあ大変なんやろうけど、すごい楽しそうにこう自分の道を行ってるわけですよ。そう、片や僕は電車に乗せられてというか乗ってんねんけど、自分で、
うん、
こんな人生でよかったっけなみたいなのを考え始めて、まあ、それが多分ね、悶々とした一番初めのきっかけじゃないかな。
で、そこできっかけがあって、
うん、
で、なんかその後聞いた時はなんか 社員の会社の人たちと、
うん、
富士山登ってなんか変わったって
。ああ、そうね、わかりやすく言うとそうかも、
うん、
会社のなんか社員の中で富士山登りに行く人行きませんかみたいな募集があって、
うん、
でもそれじゃあ僕も行きます言うたんやけど、なんかその仕事辞めるって感覚ない中で毎年思い出を一個残そうと思ったんよ、
うん、
今までやったら学生の時に大学1年の時はあんな怖い先輩いたなとか、
うん、
いろいろ全部覚えてるね。
そういうのをちゃんと自分の中で作ってるんだ、
うん、作ろうとしたんよ。あ、仕事辞める度胸がないから、
うん、
じゃあこの2012年の1年間で一番こう一生残る思い出を残そうと思って、うんうん、それが富士山の登山になるかなと思って初めてやったしね、
うん、
で行ったのよ。で、登ってたらもちろんしんどいんやけど、
うん、
サッカーしてたから、
うん、
まあ大丈夫やん、
うん。
で、周りの人たちもたくさん世界遺産になる前やったけどいっぱいいてて、
うん、
まあ多分この人ら次の日下山して仕事に行くわけ、僕らもそうやけどね、なんでこんなしんどい思いをして休みの日にこんなことしてんだよなって本当に思ったんよ。
そっか、
そう、僕はいけるけど、なんかもうひいひいながらね、うん、おっちゃんが登ってはるし、うん、まあ、この上になんかあんのかなと思いながら、まあ、登ったんやけど、まあ、登ったら寒いし、
うん、
9月の頭ぐらい登った
かな、寒いね、
もう山が閉まる最後ぐらいかな、
うん、
で上で寒くてみんなガタガタ震えながら太陽待ってて、
うん、
太陽上がってきたらあったかいんよ、
うん、
でみんなのこうこわばってたね、寒がってた表情とかがなんかこうほぐれてんの。僕も同じようにそうなってて、なんかああなるほどこういう感じなんねやっていうので下山したのね、
うん、
そして下山してからあの時のあの感覚がなんかずっとこう忘れられなくて、で僕大阪で育って東京で仕事しただけで日本のことは全く知らないと思ったよ。
そう
そう、
へ、
で富士山も行ってみたけど、なんかそういうちょっと自分でチャレンジじゃないけどやるだけであんな経験ができて標高3000メーター以上のところに行けるわけやん、うん、やろうと思ったらいろんなことできるのにやれてない自分ってどうなんやろなみたいなのを考え出して、でもじゃあ何ができるかっても何もないから、もう逃げ場を探してたよね。それがね9月とか10月とかかな。で家帰って仕事終わってからパソコン触って、今ならこう YouTuber みたいな人いるけど、
うんうん、
当時は YouTube も素人が上げたりとかしてて、
うんうん、
でそこに高校生やったと思うけど、高校生で北海道自転車縦断してますみたいなとこ上がった
んや、うんうん、
でそれがまあ素人の編集やけど、
うん、
なんかこう味があって、
うんうん、
その本人の顔は出てないんやけど、ちょっとこうなんていう雰囲気のいい音楽がかかったりとか、ちょっとこう語り口調もちょっとこう旅人です俺みたいな感じの、まあ、臭い感じなんやけど、なんかそれがやけにねヒットして、でその子の過去の動画とか見たら高校1年生で一人で無人島行って生活してきたみたいなあったりとかして、
そうだ
った。そうで高校生がそんなやってるのに、うん、22
とか、俺は何やってんだ
と、そう何やってんのほんでもしかしたら日本一周って言ったら逃げ場としていけんちゃうかなと思って、
うんうん、逃げ場なんだね。
もちろん好奇心もあるよ、
うんうん、
半分好奇心はあったと思うけど、うん、半分はそのこのままでいいのかっていう自分からのこう社会からの逃げじゃないけど、
うんうん、
まあ、その逃げてるっていうのをバレたくないやん、
うんうん、
周りに大学の同期とか。
そうだね、
じゃなくてチャレンジしてるから仕方ないって思われた方がこっちは気が楽でしょ。
まあね、隠して
、そうそうそう、かっこつけてもう一周やってみようって思ったのがその辺かな。10月とか11月とか。
そうなんだ、うん、でまあ日本一周して、まあ、だから、まあ、現在に至るまで話すともう、うん、明後日帰っちゃうから時間ないから、
ないないないね、
端折っていくと、で日本一周終わった後、うん、もういきなり世界に出たじゃ
ん。うん、そうね。
なんか日本一周、小笠原来て日本一周終わって、うん、そっから
オーストラリア行ったね。一回
オーストラリア行ったんだね、
うん、
であそこはレモン、
レモンの
ワーホリかなんか、
うん、ワーホリでレモンのピッキングでね。
でもそこはなんでいきなり日本一周終わったから次は海外ってもう決めてたの？
うん、うん、そうね、次の逃げ場を探したよね海外逃亡
ずっと逃げ場。え、でもなんでオーストラリア
なんかね、ワーホリ、その時のワーホリのイメージがオーストラリアがカナダやったんよね、
うんうんうん、
でカナダはなんかちゃんと勉強しに行く人、
うん、
でお金もなんかかかりそうみたいな、そんな勝手なイメージで、でなんか寒そうとか、でオーストラリアはなんかこうハングリーなやつが行きそうなイメージだったよね、うんうん、農家でピッキングして、そんな周りの友達が結構クレイジーなやつが多かったから、あの抑えた経験のあるサッカー部の先輩とかの話聞いたら、ちょっとこういかれたいい感じの人たちがいてて、僕は英語勉強しに来たわけじゃないから、うん、オーストラリアかなと思ってオーストラリア行ったね、
うん、でオーストラリアはどのくらいいたの？
半年ぐらいかな。
あ、半年いたんだね。
うん、半年だけ
で、半年いる間に、
うん、
もう結局バックパックで、ね、うん、バックパッカーでいいのかな、
うん、
世界一周に向けて、
うんうん、
オーストラリアから帰ってきていつ出発
した？帰ってきてオーストラリア終わったからちょっと英語力があまりにも伸びてないんじゃないかっていうので、うん、一回フィリピン行ったのね。
あ、フィリピンに行ったんだ、うん、え、なんでフィリピン行ったの？
友達がそこのフィリピンでサッカー選手目指してて、
うん、
でそいつが日本語、日本人経営の語学学校を経営してたところにインターンで入ったのね。で広告が正式にも出せない状況らしかったから、
うんうん、
もう友達でもいいから、とにかくこうお金がないから安くていいから入れたるから来てくれって言われてんねんけどって言われて、まあ、その友達やし信用して、
うん
うん、だから1ヶ月10万かからんぐらいでもう1日6時間レッスン受けれて個人で、
うん、
で寝るとこもあって、でその建物の上にはプールもあって飯も3食出てみたいな。
でもそこはさ、
うん、
逃げてないよね。まだ逃げてない。
ああ、もう逃げてないんかな。
逃げてないね。オーストラリアってなんか掴んだんだね、うん、じゃない。
かもね、うん。うん。そうかも。言われてみれば。
いや、だってそうだよね。だからその、オーストラリアでレモンって聞いたときに、やっぱ、上村直美さんとか本読んで好きだから、
うんうんうん、
やっぱそういう生活をしてるわけじゃない。
してる
ね。ね、毎日じゃがいも食ってとかさ。でもさすがだなと思ったの。うわ、レモン。上村さんの後言ってるじゃんってで英語、まあそれなりに、じゃあ英語はある程度喋れるようになったんだ。
もうね、ほんとそれなりによ。全然あの文法も分かんないし、
でまあ帰ってきて、
うん、
じゃあ世界一周行くかって話だよね。
あ、世界一周行くためにオーストラリア行ったからね。
あ、もうそこには視野入ってるんだ、うん、
もちろんもちろん。
うーん、
だから、ワーホリって1年間入れて、
うんうん、
その農家で3ヶ月かな働けばセカンドビザがもらえて2年間入れますよっていう制度なんやけど、それはあんまり僕には魅力的じゃなかったから、世界一周行くための何通過点としてオーストラリアを選んだから、もう行くのは絶
対、じゃあ行くのも決まってるんだよね、
うん、
でじゃあまあ世界一周行きますってい
う
とこで、
うん
うん、それが20104年もう5年入
った5年かな、
5年
だ、5年、そう5年で6年に帰ってきたかな。
でさ、その世界一周行くっていうとさ、
うん、
まあみんなバンコクとかさ、
う
ん、なんかあの辺から入ってくるじゃない。
そうね、
注射予防接種
とかさ、うんうんうん、
どっから入ったの？
韓国から入った。
韓国なんだ、
うん、
なんで韓国
で大阪の時の友達がね韓国にいっぱいいたからっていうのと、まあそれこそそのみんなバンコクとかから、
うん、行くじゃん、
西回りかな、うん、アジアから行って、うん、注射を安く注射を打って、
そうそうそう、
で あの日本と同じようなこうアジアの文化、ご飯も美味しくて、うん、物価も安い、人も優しいみたいなとこからだんだんこうディープなところに入っていって、うんね、でヨーロッパに来たやつがいるのか、
うん、
アフリカに行くのかみたいな、でそこから北米か南米行って帰ってくるっていうのがよくあるルートだけど、う
ん
う
ん、あるね、よく聞く。
僕ね、世界一周したいなと思った時に地図広げて行きたいとこを考えてみたんやけど、なかったんよね、一個も。
ないの？
特に、なんていうかな、行きたくないわけじゃないけど、
うん、
ウユニも別に行けなくてもいいとか、
うん、
マチュピチュも行けなくてもいい
かな。行けなくてもいいんだ、
うん、だから多分まだ逃げないよ、
うんうん、
とにかく、あ、
なんやかんやってちょっとやっぱ
目的がないんよ。だからとりあえず世界知ってる時は格好がつくだろうっていうのも絶対、
まあ、かっこいいもんね。
かっこつくよね。
かっこいい、かっこいい。
そう、ほんでみんなが西回りにするんやったら、
うん、
じゃあ逆でいいかっていうだけの話。
あ、それでまあ韓国、う
ん、で韓国からカナダに飛んでバンクーバーかな、
うん、
だからカナダ系、韓国系の方が飛行機が安かったっていうのも一つの理由だけど、
うん、
日本から直行でバンクーバー、バンコク行くよりも韓国経由した方が安かったかな。
そうか。でまあ世界一周が始まるわけじゃない、
うんうん、
でもそのまあ今さ、マサルの肩書きかどうか俺は分かんないけど、
うん、
トリプルクラウナーってい こう、ね、称号を持っているわけじゃない。
ありますね、なんかね、
トリプルクラウナーって、
はい、
このトリプルクラウナーって、
うん、
トリプルクラウンっていうところから来ているわけでしょ、
は
い、
そうね。
でトリプルクラウンってこのトリプルってわけじゃない、
うんうんうん、
でトリプルさ、そのまあアメリカにロングのハイカーの道があるわけでしょ、
う
ん
はい、
そうですね、長い道が、
そうそう、長い道が、
で長い道って言ってもさ、その日本のさ、東京から青森まで1000キロぐらい、
うん、まあ直線距離だったらそんなもんかな。
で東京からこの小笠原まで、うん、父島で1000キロぐらい、
そうね。
でじゃあ東京から山口までどんくらいなの、うん、
1000キロぐらいなんじゃないの。
ってことはまあ九州入れなくて日本縦断で2000キロでしょ、
うんうんうん、
で最初の PCT は、
うん、
パシフィックク
レスト
トレイ レイル、
うん、
でこれってのはメキシコからカナダで、
そうそうそう、
距離いくつだっけ。
4260
だよね、うん、だから今ので行くと、
うん、
まあ、
まあ往復や、
ね、往復だよね。
往復ちょいかな。
でそれをどんくらいで行くんだ、
まあ、4ヶ月半で終わったかな。131日。うーん、いけるよ、誰でも。誰でも言い過ぎやな。
いや俺今年学校あるから、
うんうん、
来年行きたいなね、うん、ちょっと相談しているんだけど、
ねうん、
でもさ、これじゃあ1月に行って6月帰ってきましたっていうわけにはいかないわけ、
いかない
よ、ね、いつでもいいわけじゃないでしょ、年間で。
もちろん、もちろんというかその人が決めればいい、
うん、
でも、雪の状況を考えなきゃいけない。
雪が降るんだ。
降る。で標高が高いとこは 4000m 超えてくるし、
富士山より高いね。
高い、
うん、
でカナダの国境っても緯度も高いから、
うん、
標高が高くなくても雪は絶対降ってくるし。
じゃあ雪はさ、その6ヶ月の間もう絶対覚悟しなきゃいけないの、うん、アイゼンとか持ってかなきゃいけない。
それも
それ避けていけない。
毎年違う
んだ。
だからそこもちゃんと、その時の雪の状況をちゃんと情報取っていかないと、うん、厳しいかな。
じゃあメキシコカナダ間で、
うん、
これはそのメキシコから行く人がまあ基本なの、
うん、基本的
にでカナダで、
うん、にみんな行きたい。
でメキシコって言ってもメキシコに入るの、
うん、うんうん、入る。別に入ってもいいんじゃない。あのでもみんなそんなしないよ。アメリカから入って、アメリカから、うん、国境、アメリカの国境、アメリカメキシコ国境の、まあ、ギリのとこにモニュメントが立ってるの。 PCT スタートです。
あ、 PCT のスタートがそこにあるん
だ。そうそうそう。
でそこはなんていう町なの。
そこはね、もうカンポっていう町が
近く
あるんだけど、
ね、
そこからまた車でちょっとなんかしなきゃいけなくて、カンポがスタート。
じゃあもうみんなそこにまずは行くんだ。
そうね、
そこに行くのね。
そう、そこに行くのが大変な。
え、なんで大変
なの。いろんな意味で。
いろんな意味で、
うん、まあ、僕とかカンさんはハードルが低いと思うけど、
うん、
じゃあ4ヶ月5ヶ月、うん、4200キロ歩きに行く、
うん、
考えただけでしんどそう、
うん、
お金もかかる、時間もかかる、恐怖心もある、人間界じゃない、そんなのに4ヶ月も5ヶ月もかけれますかっていう、まず天秤にかけるよね普通は。
そっか。
で30代40 30代ぐらいかな、あの友達とかも結構歩きに行ってるけど、
うん、
行っちゃった人は行ける人やけど、うん、みんな行きたいんよ。でも家族がいるとか、
うん、
仕事があるとか、お金の都合がつけれるのかとかでみんな行かないよね、結局ほとんどの人。
それと小笠原に来る人と一緒だね。
そうなんよ。そうなんよ。小笠原行きますって言っても来ないで
しょ。来ない。
そう、来ないんよ、誰でも来れんのに。
そう、
うん、だ そこがまず一つハードルになるし、
うんうん、
であと英語でしょ、
うん、
日本人って英語力あんまり高くないじゃん。
高くないね。
でそれで向こう行ったら日本人なんて本当に10人いるかいないかやから、その道を歩いてるハイカーがね、
うん、
僕の時は7人で、まあ、それ以外の何千人って人がほとんど、欧米人、アメリカ人が8割ぐらいかな。であとヨーロッパの人が8割言い過ぎかな、7割ぐらいアメリカ人で、あとがヨーロッパで、アジア人がほんと数パーセント。そんな中に飛び込んで旅がしたいんですか自分っていうこともあるし、
うん、
であとはそのパーミッションを取らなきゃいけなくなってるから、
うん、
まあ歩くための許可証やね。それが今人気になっちゃってるからね、国立公園とか通るから、もう同じ時期にみんなが歩き始めたらトレイルがどんどん荒れちゃって。
そっか、荒れちゃう。まあそれって小笠原にいると石門とか行くとこ制限してる
から。そうそうそうそうそう。
なんだけどちょっと話が俺どんどん進んじゃったんだけど、
うん、
そもそも、
うん、
この PCT っていつ知ったのって、
うん、僕はねブラジルで知ったよ。
PCT をブラジルで知るの？それっておかしくないだろ。なんでブラジル、ブラジル人に「おい PCT お前一旦行ってから世界一周してんだろうな」みたいなこ
と言われた。違う違う違う違う。僕はね南米を旅してる時にちょっとね、うん、なんか飽きてたというかね、みんな同じ道通るんよね、うん、結局その世界一周の日本人って、まあやっぱ南米行ったらマチュピチュ行きたいよね、
なんかスタンプラリー
とか。そうそうそうそう。でマチュピチュ行ったら、
うん、
まあ、次は、まあ、ボリビア行くかみたいな、うん、ボリビア行ったら
ウユニ塩湖行ったりとか、
ね、ウユニ行ってで、ウユニからアタカマ砂漠抜けていくのか、
うん、
リオのカーニバル見に行くのかみたいな、うん、でそっから次ヨーロッパに飛んでヨーロッパのお祭りのトマティーニャみたいなのに行こうかとか、うんうんうん、まあ、そんなんもなんか別に他の場所行ってもいいんやけど、
うん、
僕も不安も怖さも治安の悪さもあったりするんかなとか考えたから、
うん、
やっぱ安く安全に行きたいわけですよ、
うんうん、
ってなったらネットでいろいろ先人のブログとかを読んだら、
うん、
ルートがこうやって行ったら安いよとか、
うん、
このバス安くてすごい良かったよとか情報が出てきちゃうのね。でそれをやっぱり読んじゃうし僕も、
うん、
その通りに旅をしちゃってたんよね、
うん、
なんか誰かと同じように旅をしてるんだってほんまスタンプラリーよね。旅人というか長期旅行者なんよ、
うん、
でそれがちょっとモヤモヤしつつも自分はそうできない、なんか
なんかずっとモヤモヤして
るしてんのなんかやっぱモヤモヤしなきゃいけない
ん
やと、
うん、
でその時にブラジルのね岩農場っていう日系の人が、
うん、どこにあるブラジル何州、
ミランドポリスっていうところにある、
うんうんうん、
のそっからアリアンサ地区っていうところにあるん
だけど、アリアンサ地区ね、
うん、まあ、そこで日系の人たちが、まあ、半自給自足の村を、
ファゼンダ、ファゼンダだよね、
ファゼン
農場だよね、
ああなんかな
ってんだよね、
うん、でそこで10日ぐらいかな、そこに
そこの日系の人が、うん、お前 PCT
違う違う
違う
違う違う
違う
違う違う、でそこにね、あの、うん、世界一周の日本人の人がよく来んのよ。
へえ。
そこにちょっとこう、うん、まあ体験というか、まあ日本をちょっと味わえるしね、
うん、
日本食もいっぱい出してくれるし、お風呂も入れて、で昼間の作業を手伝えば、
うん、
そういう、まあ、いてていいよみたいな、
うん、
でそこに行ったらもうすでに世界一周してる夫婦がいたり、
うん、
まあ、今友達だったけど、
うん、
そういう子がいて、で、まあ、だんだん私も今月で次の町行くからねって出ていく人がいたり、うん、また入ってくる人がいたり、でその中で僕の次に入ってきた人が、
うん、
PCT ハイカーだったよ。
あ、その人が PCT ハイカーってことは、
うん、
そのさっきの距離を歩いてるんだよね。
そう、歩いてんのよすでに。だからカバンもちっちゃくて、同じ世界一周してるんやろうけど、
カバンちっちゃいのはかっこいいと思われがちだ
いや、かっこいいって不思議なんよ。その時は僕でかい方かっこいいと思ったよ、なんかこうでかいカバン。いや
最初はね、
そうそうそう、
なんかヨーロッパの人たち、
うんうん、
頭より上のさしょってるじゃん、かっこいいなって
思う。もう僕もそう思ったよ。でもその時に彼見てもなんか不思議やったよね。なんでこんな少ない荷物でここにいるのかが分かんない、で世界一周してるんですよねみたいな。
それって40リッター前後ってことだよね。
そう、まあ50台ぐらいね。
ああ、そうかそうか、
うん、 でなんかニコニコして楽しそうやから、うん、まあ、何してんですかって聞いて、うん、まあ世界一周してるよねもちろん、
うん、してるよね、
世界一周してますみたいな、あ、まあそれちょっとお門違いのこと聞いたなと思ったけど、うん、なんか様子おかしくないですかみたいな、ヒゲももじゃもじゃで、なんかこう僕の今まで見てきた旅人とは違う、ちょっとこうスポーティーなというか、なんかこういい筋肉ついてるような
足、あ、そうなんだ、
そうで短パン履いて、
うん、
ボロボロのシャツ着てみたいな、うん、やっぱ世界一の旅行者はジーパン履いたり、
うんうん、
ちょっとそのなんていうかな、頑丈そうな靴履いたりとか、
分かる分かる、でなんかビーサー持ってきました、
そうそうそう、でもなんかね、トレランシューズっていうか、なんかランニングシューズみたいなの履いてて、で見たことないメーカーの靴やし、
うん、
で聞いたらその彼は世界一周を2年間かけてやりながら、
うん、
世界中のロングトレイルって言われる長いハイキングコースを歩いて、歩き終えたら次の町、まあ、次の国に行って、その国の観光もしながらその国のロングトレイルを歩いてっていうのを2年間かけてやってる最中なんよみたいな。
じゃあそこでロングトレイルって言葉を知ったの。
そう、
ブラジルの
農
園で、
そう
すごいね。
でその人の話を聞いて、まあ分かんないやん、歩いて旅なんてしたことなかったし、もう4200キロとかのもう距離の物差し持ってへんから。
でも今までの話聞くと、うん、もうそのロングトレイル聞いたら、
うん、
もうそっち行きたくてしょうがなくなっちゃう感じじゃない。
そうです、ね、
そのまま世界一周したの。
あ、したした。
あ、したの。
うん、それはしたね。で実際にこうそれってできるもんなのかって聞いたら、
うん、
まあ、やっぱその時期があるし、今から来たりするって行けるもんじゃないよって言われたから、まあ、次の最速できるのはこの、来年の何月からかなみたいな。じゃあ今行きたいって、その時が3月とかやったのかな、ブラジルにいたのが。でもスタートは4月からするべきやから、もうそれにはもう間に合わない、その許可書もないし、道具もテントも持ってない、ね、僕の全部買わなあかんから、まあ、それちょっと今から俺行ってきますっていう風にはなんなかったね。
そう、それでその世界史バックパッカーしてると、
うん、
俺は歩く人のイメージはそんなないんだよ。
ね。
ね。
うん、
なんかマサルも歩く人っていうイメージじゃなくて、うん、ああみんなと同じように、
うんうん、
っていきなりさ、うん、俺の勘違いかもしれないけど巡礼の道行かなかった。
ああ、行った行った行った。だからそれがスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラのゴールまで行く道なんやけど、その彼と会ってから歩く旅っていうのがずっと頭の中にあった、
うん、そこにやっぱ歩くっていうのが出てきたよね。だからロングね、トレイルっていうのがあってから、そうそうそう、あ、それで、
うん、
じゃあ巡礼の道行ったわけだ、
うん、行ったら自分が歩けるのか、
うん、
歩いて楽しいのかを確認しなきゃ、
うん、そこでテストして、
そこテスト
してんの。
あ、テストやった
よ。でどうだった
の。で、彼の言ってた話はやっぱ自然の中で、
うん、
もうワイルドの中に入っていくから、うん、動物がいたりとか水を汲んでとかっていう生活やけど、うんうん、僕はリスボン、ポルトガルのリスボンからスタートしてゴールまで行った600キロなんやけど、うん、やっぱこう街を通っていくから、
うん、
全然自然の中じゃないのね。
うーん、
もう毎日そのカフェがあったり、うん、教会があったり、
うん、
そこで暮らす人たちがいたりとか、もう良かったんやけど、もうずっと彼の言ったあれとは違う、あれとは違うって思いながらそうそうっていうのがあったから、もう僕行きたいんやろうなと思ったね。
うーん、
で帰ってきてから準備始めて、2016年に帰ってきたかな、
うん、
15かな、15に帰ってきて、17の4月に1年半ぐらい日本でお金貯めて準備して、
うんうんうん、
でそれでアメリカに行ったのが17年の5月。
5月だ、
うん、ちょっとねスタートは僕は遅くなっちゃったけど5月でしたね。
いや、でだんだんその Facebook とか、ね、いろんなところで、
うん、
こう俺もチェックしてさ、
うん、
いろんなことがあったじゃない。
いろいろあったね。
なんか一番あれ PCT かどうか分かんないけど、
うん、
サングラス作ったじゃん。
あ、 PCT ね。
あれ PCT
パンツでサングラス作
った。あんなにサングラスが必要だって思ったことはないよね。
ないね。雪山でね、そう、
雪山でサングラス落としたんです、
ね、そう、あの仲間と歩いてて、
うん、
彼が川に流されちゃってね、
うん、
でそれを助けようと必死にやってたら、
うん、
このおでこに多分かけてたよサングラスを、
うん、
それが川に落ちちゃって、で彼は助かったんやけど、
うん、
その翌日の朝に、まあ、もういたら一面真っ白の雪の上を歩くわけで、うん、で太陽もさんさんとね、
雪の反射すごい、ね、
そう、でそんな僕山の経験ない中そんなとこ行ってたから、
うん、
まあ、眩しいなと思いながら、
うん、
もうないから仕方ないやサングラス、うん、歩いてて、でその日の夜に まあ、寝ようとしたらもう目が開かなくなって、もう、涙が止まんなくなって痛くて、で一睡もできずに朝起きて、でそのバディに、もう目が開かへんと、
うん、
もう痛すぎて眩しすぎるみたいな、
怖いよね、
怖いよ、もうお父さんお母さんごめんなさいって感じ。
分かる
僕結構目いいから、
うん、
もうそんなね、あの家族みんな目悪いのに僕だけ目いいのに、こんな自分の何無知な行動によって失明するかもとか、うん、しかも山の中で
医者もいねえし、
そうなんだ。でまあ結局、まあ、彼も山の経験がすごいあるから、
うん、
涙が出るってことは体が治そうとしてるから、
うん、
一旦大丈夫やから、食料がまずどれだけ残ってるかを確認しなきゃいけない、うん、それがめちゃあったらもうそこで止まって回復を待てばいいけど、
そうかそうか、う
ん、食料に限界があるから進んどかないと町に着けないのね、
うん、
で結構余分に持ってたから、まあもうほんま今日はもうこんだけにしようって、もうめちゃめちゃ刻んで、で今日一日はもうグリーンの中だけ、高いところには上がらずに、
うん、
もう峠越えはどんだけ早く着いても行かない、もう2時間だけ歩いて終わりとか、森の中だけ歩いて今日は終わりにしようとか言ってやってたけど、でもやっぱどうしても峠は越えなきゃいけないし、その時に彼がサングラス貸してくれてね、
うん、
僕サングラスするやん、
うん、
じゃ次彼が目焼かれて、
焼かれたんだ、
だからもう言ったら、雪目ってやつね、
雪目だよね、
そうそう、日焼けと一緒にね、
あるある、
でそれで彼が次の日目が開かないってなってこっちのせいやん。でも彼は俺が川流された時にマサルが助けてくれたから、
うん、
サングラスが落ちた、
うん、
なんかどっちも悪くないやんって
、あいいな、いいないいな、
でもお互い申し訳ないなよね、
うんうん、
でもまあなくしたのは僕やし、
うん、
彼のものやから、
うん、
なんとかこのままじゃいかんと思って、
うんうん、
なんかこうカバンの中のいろんなものを取り出して、これ透けるもんないかなってやったら、ちょうど僕が履いてたパンツがすごい薄くなってて、
あじゃあそれパンツかぶってったの、
パンツを切って
切って、
そう一番薄いとこを切って
切って、
その辺に落ちてる枝とかをフレームにして、
枝でフレーム作ったんだ、
フレーム作ってみてその時大真面目やからね、
うん、
でなんか持ってるゴムとかで耳にかけてなんとかして、歩けんのかなこれとか思いながら、それが効果あったかは分かんないけど、
でも雪目になんなかったでしょ、
まあ、なんかもう回復はしてたね。でもその2日ぐらいに街というか、そういうサングラスが手に入るであろう場所に降りれたから、もうそこに僕先置いちゃってサングラスだけ取って、でそっから歩いて、
だからもし PCT ね、これから行く人サングラスはまあ
絶対いるね、い
るよね、
うん、だからそれからちょっと僕目弱くなったしね、
弱くなった、
うん、
でもじゃあまあ絶対いるものとしてはさ、
うん、
水をろ過するやつがさ、
ああそうね、
なんか馬小屋のなんか水もドロドロの飲んでたよね、
牛の水ね、あの家畜用の糞まみれの水、
あれもいけちゃうんだよね、
いけるけど飲まんでいい、普通の人は絶対飲まなくていいよ、うん、飲めたもんじゃないよ、
それなんで飲んだの、もう飲むもんないから、
あそうそれしかないから、
あそれしかないから、
ね、うん、それを飲まないんやったら、こっから先何十キロ水ないですよって時に水を持ってない状態になるから、
うん、
飲んでまずいか飲まずに危険な目に遭うかって考えたら、うん、飲んでまずいを選ぶよね。
いやそうだよね、じゃあまあ危険な目って言えばさ、
うん、
まあ、クマとか遭遇してるわけじゃない、
うんうん、
で向こうもまあ怖いからみたいなこと書いてあったよね、
うんうんうん、
でもクマはそんなにも怖い存在ではないの、
クマね、相方によるっていうね、みんな、
あ、うん、相方によるんだ、
うん、基本的に僕の感覚ではやっぱクマも人間に会いたくないから、
うん、
人間よりも先にクマが人間のことを察して逃げていってるらしいよね、
うん、
あんまり向こうがこうなんていうかな、人間に動じてないっていう感覚が僕はあんまなくて、でも町に近いところにいるクマは、あ人間おるなっていうぐらいで、まあちょっと気にしてるぐらい、
うん、
でも別に襲ってくるっていうのは本当に1年間で1件2件あれば多い方みたいなぐらいらしいよ、
うん、
今は分かんないけどね、
なんかブルーベリーの辺でよく会ってなかったっけ、
そうそうブルーベリー、ね、ブルーベリー食べんのよクマ、かわいいよ、
美味しいもんねこっちの、
そうそうクマはね雑食やけど草食よりらしくて、肉はねそんなメインでは食べないらしくて、だそういう山の食べ物がなくなった時にまあ肉食をするらしい、でまあ人間を襲っちゃったり人間の持ってる食料ってもうなんていうかな、めちゃくちゃ高カロリーなのね、
うんうん、
だからもう言うたらなんやろな、もうこんな簡単にこんな高カロリーのものが手に入って知っちゃったら、
うん、
クモはそれしか食べれなくなっちゃうよ。
あ、そっか。
でそれの聞いた話で言うと、その DNA 的に次の子供に残って、
うん、
その子供も最悪人間の持ってるものを食えばいいってなっちゃうんです。
そっか、それは怖いね。
そう、だからそれは人間を守るためじゃなくて、本質的にはクマを守るために僕らが食料を渡してはいけない
ん
よね。
クマ、うんうんうん、
のためなんよ。
クマのためだね。
そう、人間が殺されるなんか僕らが入ってるから悪いだけで、クマは何も関係ない
よ。いや本当だよね、本当関係ないよね。
そう、あれ、彼らが生活してるとこに僕たちがお邪魔して勝手に物を食べさせてしまったがゆえに、クマたちはそれしか食べれないからとなっちゃうから、
まあ被害者みたいな、
ね、そうそうそう。
そっか、いや、そう、うん、それでまあそんなのもあって、あとは基本はなんか虫にまとわりつかれるよね、
うん、まとわりつかれるエリアもある ね、
そういうエリアもある。
そうね、時期とね。
それは痒いとかは
ね、めっちゃ痒いよ。
痒いの。
めっちゃめっちゃ痒い。あの雪解けの後とかは蚊がブワー上がってくるから、常に10匹ぐらいは連れていく感じかな、少なくても。
なんかさ、上からかぶるなんか
バグネットとかね、
あるじゃん。
うんうん、
ああいうのはもうやんないでしょ。
やってたやってた、やってたし、暑い中あのレインパンツ上下着て、
あ、レインパンツの方なら来ない、
うん、来ない来ないっていうか刺されない。
うーん、
だからあのほんまひどいとことかで人間の形に蚊がいる。
わかる、
わかる、人間の形通りに
蚊がいるね、いつも
いてんね、
うん、
そう、なんかもう止まってご飯とか食べれないし。
へ、
写真とかでさ、綺麗な写真いっぱい見るでしょ、うん、もうそれは僕読みても綺麗と思うけど、うん、実際あそこにいるときに写真撮ってる間のこことかに止まるよ、その手のね、
うんうん、
でもこういうの思い流しあったら切ってるからわーって
書いてる、
かゆいんだ、かゆい。
山の経験は全くないのに、愛禅履いてなんか 4000m とか持ってなかった、あれ、
PCT の中で、
あれ PCT じゃないんだっけ。
PCT でも 4000m の山あったけど、その前
愛禅は違うか。
愛禅も、愛禅はその時はねマイクロスパイクだけで、愛禅はボリビアかな、ボリビアのワイナポトスっていう 6088m の山、
世界一周で6000登ってんだよ
ね。そうね。
高山病なんなかった。
なんなかった、
ね、なんでなんなんよ。
いやー、
徐々に、徐々にってこと、
徐々に、徐々にやけど、でもね、そこはやっぱはね、もうラパスって、
うん、ラパス、うん、ラパス自体高い
もん、高いもんね、うん、でそっからベースキャンプが、4000m ぐらいなんだけど、うん、あ、いや 4000m から登り出して 5000m にベースキャンプがあるのよ。
でもさ、そういう格好してないでしょ、だって
レンタルできんだよ。
レンタル
できんだよ。そこのワイナポトシも登る気なかったんやけど、うん、向こうのどこやったかな、クスコであった世界一周の人とちょっと旅をしてて、でワイナポトシ登りたいんやけど、うん、彼英語もスペイン語もちょっと苦手やから、うん、マサル英語喋れるし、スペイン語もなんかいけてるから、
うん、
ちょっと一緒に来てくれへんみたいになった
ん
やね、
うん、
でそのワイナポトシはガイドをつけなきゃいけないんやったかな。でそれが世界で一番安い 6000m 法って言われてる。安いのよ。ガイドつけて道具借りて1人1万5000とかな
の。あ、安い、
安いでしょ、
6000m。
でその日本人が書いたブログとかで、うん、僕そんな登ったことももちろんないから、
う
ん、6000とか危ないでしょって
言ったら、今まで今のところ富士山、
そうね、富士山だけ、
富士山の後は、まあ、クスコはあれいくつぐらいの、ラパスとか、ラパス
ラパスで3000ちょいとかな、
富士山ぐらいだよね、確
か
ね。
そうそうそうそ
う、うん、
でそれでなんかあのいろんなブログ見たら、まあ、世界一周した人が、まあ、書き方によるけど、ノリで行ったらいけたみたいなこと書いてる記事があったんよ。いや、ほんまとか思ったけど、まあ、ガイドもいるしな、
うん、
でじゃ あ、 まあその友達も仲良くなったし、じゃあ一緒に申し込んでいこうかって言って、その僕と彼とガイドの、ボリビア人3人で登って登頂できて帰ってきたんやけど、もうあれ結構大変やったよ。もう 6000m とかやったから、もうねアイスクライミングとかもあったし、その凍ってる雪の壁を
登るんだ、
あの、まあ、もちろんガイドはさっき言ってくれんねんけど、うん、3人でロープつないで、でこうアイサックスピッケルとかでルート作って、
ピッケルは両手に持つ、
あれは1個だけやったね、
うん、
1つかな、であとアイゼン、
アイゼン
つけて、そのアイゼンに全体重かけて次の一歩出すみたいな、こうほんまに初心者だったらいいって言うやん。
本当だよ、
いけた、
最悪死ぬよ、
最悪死ぬね、そう、
すっごいね。 え、でもその初めてのことに関してさ、だんだんだんこう麻痺してる気がするんだけど今の、
うん、
初めてを怖がらないよね。
いやーどうかな。
その時にはもうさ、後ろめたいとかさ、俺何やってんだってのはないわけだよね。
アメリカ歩き出した時はないね。もうそんなこと考えてる日もないぐらい自分のことでいっぱいいっぱいやったから、毎日のことはね。
そうか、もう自分のことでいっぱいいっぱいになると、
うん、
いろんなこと考える余裕も
なくなってくる。
だってみんなね、若い子とか今みんな高校生大学生もさ、
うん、
もうさっきのさ、もう逃げに走ってたりとかさ、うんうん、だからそんなマサルが逃げに走ってるっていうのは聞いて、なんか俺もホッとしてるし、
うん、
なんか聞いてる高校生とかいれば、
うん、
あ、いい、逃げに走ってるんだみたいな、
そうそう、
いいんだねみたいな、
いいんだいいんだ。
そうだよね。じゃあまあそこがカナダで終わりました。
はい、
だよね、
うん、PCT ね、
うん、
うん、
PCT、
うん、
じゃあもういいじゃんって話になるじゃん。
なんないよ、うん。PCT 以外の道があることを僕は知らなかったのね。
それ PCT 終わってから知った。
終わるぐらいに知った。
やっぱり いろんな人の
そう、現地のね、入り方違
う、
うん、終わるね、そろそろって話になってくるやん、
うん、
で帰ったらどうす、終わったらどうするのみたいな会話をしてて、次何とか関東かなみたいな、次俺ばどこの国帰ってバイトしてとか、さらに何とか関東歩くよみたいな、
うん、
何その3文字みたいな、 PCT みたいなやつが、
うん、
AT だの CDT だの、
うん、
あとは CT だの、
うん、
AZ だの PNT だのみたいな、うん、なんやなんや
ん、そんなるんだ、
いっぱいいっぱいある。でそれ聞いたら、
うん、
どうやらアメリカにはたくさんのロングトレイルがあるらしいんよね、うん、
いっぱいあるんだ、
いっぱいあるんだ、トレイル、そう、うん、まあ、何百キロから何千キロまでやけど、
うん、
まあ、国が認めてるナショナルシーニックトレイルっていうロングトレイルが結構あるのね、
うん、
でその中のまあ比較的長くて歴史もあって代表的なのがPCT がそのうちの一つ、
うん、
でもう一個がアパラチアントレイルっていう東側には伸びてる3500キロの道、うん、
アパラチアントレイルだから AT ってやつ
だよね。そう、 AT、
うん、
で、まあ、一番長いとされてるコンチネンタルディバイドトレイルっていう CDT、うん、
CDT、
うん、まあ、これがロッキー山脈の峰を歩いていくトレイル5000キロと言われてるんだけど、まあ、その3つが、一応まあアメリカの三大トレイルだよと。
じゃあまあその一番最初に言った PCT は4260、
うん、
で次の
AT,
AT は
3500、
うん、ちょっと短いよね、
うん、
PCT より、
うん、
それで CDT は、
まあ、5000。
じゃあこの CDT は、
うん、
どっからどこまで行くの。
CDT は僕はカナダの国境からメキシコの国境に南下してったんだけど、
うん、
南に降りてって、
うん、
スタートはモンタナ州、
モンタナ州
のグレーシャー国立公園っていうところがスタート、うん、でモンタナからちょっとアイダホ州を通ってワイオミング州、
うん、
コロラド州、
うん、
ニューメキシコ州の5つの州をまたいでメキシコの国境にたどり着く。
あれ順番はごめん、 PCT の後はどっちどこ行った。
行ったのは AT、
AT だ、
AT、 CDT
で、 AT はどっからどこ。
AT はジョージア州から14の州をまたいでメイン州まで。
14州、
うん、
で AT はそのまあ1000キロぐらい PCT より少ないわけじゃん、
うんうん、そうね。
でもその老舗っていうかさ、
うん、
それはあ、じゃあそれでいくと話どんどん変わるけど、
うん、
その3つの中でどれが一番難関なの、
うん、僕の感覚と世間が言う感覚は違ったと思ったけど、 CDT がやっぱ一番困難。
え、なんで。
長さ、まず長さあるでしょ。
ああそうか、
期間が長いってことは、うん、雪のことを考えなきゃいけない。その中で早く動かなきゃいけないから、1日の行動時間、行動距離か、移動距離を伸ばしていかないと届かないのね。
え、 CDT は何ヶ月なの。7とか8。
いやいや、半年内で終わらないとビザが
無理やから。ああそっか、ビザか。
でも僕ね、 PCT よりも20日早く終わったかな。へ、111日で終わった。うん、だ、距離が長いのがまず一つでしょ。であとは町と町の距離が遠いから1回で食料を担ぐ量が増える。で距離が長いことに伴って1日歩く距離をコンスタントに伸ばしていかないと、1日例えば40キロ歩いてました、それが100日で4000キロね、 1日50キロ空いてました。100日で5000キロでしょ、100日で1000キロの差が出るのよ。だそれぐらいコンスタントにちゃんと毎日、毎日50はいけてないけど40以上は絶対歩かないともう冬が来ちゃうんだよね次の。だそういうメンタル面とあとは体のフィジカルが両方伴ってないと歩けないとは言われてる CDT は。
すごい、うん、でも必ずその中でさ熱出したりするでしょって。
ああ、僕一回ちょっと体調悪くなったけどそれは多分ねメンタルがちょっと壊れてた。
え、あとさ、おしっこから血出た時なかったっ
け。それはね AT
AT
僕は AT が一番きついと思うAT が一番きついなんかね距離一番短い中でちょっと調べたんやけど、その以前トークイベントとかするときに、うん、まあ、3つの比較みたいな話をして、うん、TCT と CDT で、まあ、4200、5000で AT が3500でしょ、うん、で PCT と CDT に関してはその獲得標高っていう言い方するんだけど、うんうん、どんだけ標高を上げたかトータル、うん、下りを考えずに上がった分だけを足していけば、
うん、
どうやったかな、120キロぐらいなんだよ。だから宇宙空間
120に
出れるぐらいの距離を登ってんのね。
うーん、
で PCD よりも CDT の方が多分高いんよ。でもそんなにあんまり変わらなくて、で AT3500 キロで2つよりもまあざっくり1000キロ1500キロ短いのに、
うん、
獲得標高がね160キロぐらいなんだよ。
高い、ダントツだ。
ってことは何があるかというと、そこの山自体は低い山なんだけど、もう登っては下っての繰り返しなの。ずっとギザギザにこう登って下ってを繰り返すから獲得標高が高いってことは、僕の筋力も相当つかなきゃいけないでしょ。で血尿が出たのも、急激な 筋肉の使い方をしたから中で筋肉がちぎれて、それが血になって尿になって出たっていうのが帰ってから分かった
帰ってから分かったんだ。
いや、その時だって調べれへんし、
分かんないね。
で結局血尿止まったから、うん、まあ大丈夫かと思って。
よかったね。
で日本帰ってきてから知ってる人に聞いたら、まあ、それもういきなり体筋肉使いすぎてるからなったんちゃうかっつって、まあそのあの道ちょっとなれるなと思
って
。で雨も多いし、その道熊もたくさんいるし虫も多いし、で標高低いから上がっても景色見えずに下されてるみたいな。あんまりね日本人にはいい印象持たないんやけど。
あ、そうなんだ。
だって嫌じゃない、うん、景色見たい。
でけね、写真もすごい綺麗だし、
うんうん、
でも AT はそんなにないんだ。
そうなんよ。だから人気ないけど3本歩いた人、
うん、
僕とあと、3人、僕含めて3人同期ぐらいのタイミングで3本泊まれた人がいてて、
うん、
その2人と話したら、まあ、もう最高なトレイルは CDT、 もうこれは間違いなかった。
CDT
なんだ。満場一致で絶対 CDT が良かったって。でも AT をみんな酷評するのもちょっと違うよねって話だった
ん
で、 CDT だけねその守りが多いしから、
うん、
もちろん雨も多いんやけど、うん、すごいね生命力に溢れてるトレイルやんなっていう話になってて、 PCT とか CDT って結構乾燥地帯が多いから、まあ、言うたら生き物が生きてないよね。
そうか。
でも AT はそう豊かなんよ。だからもういろんな生き物がいてて、生命力がすごい豊かなトレイルっていうのがアメリカにあの距離であるって結構レアだねって話になってる。アメリカの内陸って結構砂漠地帯多いし。
そうだよね。
そう
多いね。
その中であの3500キロがあんだけ豊かなのってすごいねっていう見方になったね。
なんか俺印象に残ってるのはまあいろいろあって、
うん、
荷物のさ、
うん、
バックパックの、そのさっき言ったけど大きさすごい印象に残ってて、
うん、
ちっちゃい方がかっこいいと思ってたっていうのがあったけど、
うんうんうん、
あるものすごい荷物を持ってる人がいて、その人は料理道具とか、
うん、ああはいはい、マリブの話ね、
うん
うんうん、
マリブ、
マリブっていう配管の話、うん、そうそう、
あれはすごい感動したよね。
いやそう、あそこが本質なんよ。
あれが本質なんだ。いや俺あれがやっぱ人生の中でもあれ本質じゃねえかって
思う。いやもうそうなんよ。
そうだよね。
そうなんよ、あれが本質なんよ。そこが大事なんやと思った。そのマリブって人はね、
うん、
あの僕が PCT に歩いた時はね、
うん、
まあ、荷物が重たいんよ、うん、初めてそんなするから、
うんうん、
バックパックだけでもスタンド時25キロぐらいだったんじゃないかな、うん、で不安やから、うん、あれもこれも入れてるし、
うん、
水も5、6リッター持って、食料も何買っていいか分からへんがとにかくいっぱい買うみたいな、
うん、
それでパンパンになった荷物を持って、うん、旅をしてて、
うん、
だんだんもう重すぎてしんどくなってくるのね、
うんうんうん、
だからどうやったら軽くできるのかなっつって、 食べ物を変えてみたり、
うん、
水の量を調整してみたり、
うん、
いらないものを捨てたりとかして、どんどんどんどん軽く楽にしようとしてたんよ、
うん、
で他のハイカーとかにも聞いて、ちょっと先輩のハイカーもいるから、
うん、
何食ってんのとか何入ってんのみたいなことを聞いて、あこれいらんねやとかいうので自分で試行錯誤しながら荷物を減らして軽量化をどんどん重ねていったのね、
うんうん、
でまあもうこれで軽量するものはないだろうと思って、うんうん、旅をしてて見た食料もギリギリで満足に食べ物も選べない、もう今日はこれ食う明日はこれ食う全部決まってる、もう計画通りに旅が進まないとちょっと怖い状況になってて、でそれで1ヶ月ぐらい経った時に僕の倍ぐらいの荷物背負ってんじゃないかぐらいのおじさんがいたんよねでニコニコして、
うん、
ハローハロー言うて話しかけてくれて、うんうん、僕は軽量化してきたからまあ大変そうやねって言いながら話をして、うん、そんなことないでしょみたいな楽しそうに歩いてんのよね、
うん、
歩くペースは僕の方が早かったんやけど、うん、結果的に同じテント場で寝ることになって、うん、テントお互い張って向かい合いながら焚き火なんかつく、うん、やってね、で僕がその質素な飯を食うわけじゃ何も言ってへんのに、うん、これちょっとうまく食えよとか、うん、いやこんなんもできたぞとか、うん、デザートにこんなんどうだろうこれね山やってる人からしたら、
うん、
考えたら分かると思うけど、例えば僕とカンさんが一緒に山行きましょうってなったら、うん、カンさんにこんなん食わしたら喜ぶかなとかで、うん、なんか持っていくとかするやん、
うんうん、
でも一人で山に行くときに、
うん、
同じテント場にいた人にこれあげようって思わない、
うん、
その人のために物を持っていくってしないよ、うんうん、
しない、
しかもおらんかもしれないし、
うん、
で彼はそれをしてるわけや、食料くれてんのよね僕に、その食料僕に渡さなかったら軽く歩けたのに、
うん、
あえてそれを持って旅してるなんでやねんって聞いたら、まあ、彼の、まあ、PCT とかハイキングっていうのは誰かと自分のうまいと思って飯をこう食べてもらって、
うん、
その時間を共有することが俺のハイキングなんだよ って、その時にね今と同じ反応よそうやんなと思って、
いや俺はあの話、その話をほんと感動した、
うん、
いやそうだよねって、
そうね、あそこでなんかあれこのハイロングトレイってすごい奥深いもんなんやなって気がしたね。
そうだよ
ね、ただ4200キロ歩き切って終わるだけの話なんやけど、
うん、
そうどうやらそうじゃないらしいぞみたいなのがその辺で感じだしたね。僕ももちろんね嬉しかったんやけど、
うんうん、
多分あれをやってる本人が一番幸せだなっていうのをちょっと感じた。
そうだよね、
それとこう、まあ、よく似た話というか、向こうにアメリカロングトレイルってもうカルチャーになってるから、
うんうん、
その道が通る近くの町の人たちはあ PCT やれてるんだね、
うんうん、
AT やれてるんだねってもう見ればね、格好がもう町の中にボロボロの服着て、
うん、
ちっちゃいカバン背負ってる人なんて
普通に、ひげもちょっと生えてね、
そう普通にいないじゃないですか、
うん、
でもいたらあ、うん、彼ら歩いてんだねみたいな、
うん、
長い旅をしてる人たちっていうのはもうみんな認識してくれるから、うん、食料買いに街に降りる時とかも道路でお呼び立ててたらヒッチハイクですぐ乗せてくれて、うん、っていうのをしてくれる人たちがいてんねんけど、で、まあ、そういうのを僕たちはトレイルエンジェルって言ってるのね。
エンジェルって
言
うん
だ。そう、天使ね、
天使ね、
うん、そうでトレイルエンジェルの、まあ、家に泊めてもらったとか、トレレンジェルに送迎してもらったよとか、まあそのボランティアでハイカーのために動いてくれる人たちのことをエンジェルって言うねんけど、たまにあのなんていうかな、ほんまこんなとこ車入ってこれんねやっていうようなとこに車が止まったりすんのよ、トレイルの脇に。で後ろがこうパンって開いてて、でそこにおじさんが一人なんかピクニックテーブルみたいに広げて椅子座ってでクーラーボックスパン置いて、で来たハイカーにもうちょっと休んできますってでもうそのクーラーボックスバーンって開けたらもう氷でキンキンに冷えたもうジュースとかお菓子とかそんなんがあんのよ、
うん、
で僕ら歩いてる道って初めの頃ってもう乾燥地帯からもう気温もすぐ暑くて、
うんうん、
水も満足に飲めないような状態でしょ。で一番冷たいものって川の水よりも冷たいものがないから、
うん、
で組んで持ってればぬるくなっちゃう。
ぬるくなるよね。
そんな氷なんて見れないわけですよね、あんな世界で
見れないね。
それで氷がガチャガチャ入ってる中のビールとかコーラとかを、まあ、運んで持ってきてくれてんねんけど、うん、でそこで休憩していくやつって、まあ、アイス食わしてくれたりとかもう食料もいっぱい食うやつって、お金持っててもね買えないんよそういう場所って、
うんうん、
何もないから、
ね、ないよね、
うん、なんかそんなんをしてくれる、まあ、カルチャーがあって、 でもちろん僕らめっちゃ嬉しいんやけど、多分あれやってる人が一番楽しいんやと思うね。そう、人に何かをこうしてあげた時に感謝されるってことが一番の幸福度が高いことってことを彼らはなんか気づいちゃったよなっていう気がする。
気づいてるね、本当そこに気づけるかどうかっていうところだよね。
うん、いやそういう人にねこう触れて歩いてると、もうほとんどもう全員と言ってもいいぐらいだと思うけど、歩き切ったハイカーは、
うん、
いつか俺もエンジェルやりたいってなんのよ。
あ、そこに行くんだね。
行く行く、
うん、
だから返す相手がいないから、僕らはハイキングしてて持ってるものは全部必要なものやから、あげることもできないし、お金渡しても大丈夫だよって言われるから、ありがとうしくれんのよね。でその人からたくさん物をもらって愛情ももらってるのに返せないのよ誰にも。じゃあこれ誰に返せないってなったら、まあ、もちろん彼らも次のやつに返せって言ってくれるのよね、うん、ペイフォワードじゃないけど、なんかそういう感覚をこうちゃんと感じながら歩けたハイカーたちはなんかねいいやつになってんだよね。
じゃあまあでそれがまあトリプルクラウナーで3つ終わって、うん、でコロナが なった
し、ね、そうね。
で俺はあの時その、うん、いやまあさそんなガツガツさ、
うん、
行かなくてもいいんじゃねえのってその逃げないし、
うんうんうん、
って思ってて
毎年行ったもんね、
うん
うん、
でも結果
そうなんよ、
まさかのコロナが入ってきて
そうなん
もう海外出れなくなっちゃったっていう、
うん、
俺もなんか PCT 行きたいなと思ってたのに、あ、うん、もう俺もしかしたらこれで、あ、そんな相談したよね、もう行けないんじゃないの、うん、PCT って、うんうん、
入ってたもんね。
だからなんかそれってよく明日死ぬかもしれないじゃないけど、
うん、
死に急いでるわけじゃないけど、
うん、
行き急いでるわけじゃないけど、やっぱりそういう気持ちでやってたのは俺はすごいなと思ったよね。
いやほんまそう思う。もう歩いてる時も毎年やっぱ歩き終わって半年後にもう一回行くわけやん、
うん、
だからその半年間っていいことしか思えてないのね、
うんうん、
アメリカ歩いた時の楽しかったこと、嬉しかったこと、綺麗な景色とかあんな出会いがあったとかいいのしか残ってないけど、うん、歩き出す一歩目というか、まあ、1日目坂めっちゃしんどいんよ、うん、で初日からこんな登りきついのを3000キロ4000キロ歩きに来る必要って毎年あるんかなってめっちゃ思ったよね。別に来年でもよかったやろうし、毎年こんなね旅のお金貯めて旅出て帰ってきたまたなくなって、それを毎年毎年続けるほど急いがなくてもいいんじゃないかってめちゃめちゃ思ったけど、うんうん、自分自身もね、
うんうん、
でも歩き終わってもまさにコロナやって、もう答え合わせよね、それでよかったよって言われた気がした。
いや本当だ、だからその生きる指標に考え方になるよね、
うん、
その
そうだからあれで、まあ、もし、まあ、来年いいやってなどっかでなってたら、
うん
うん、絶対引っかかってるやんコロナに。だからトリプルクラウン目指してたから、
うんうん、
最後の一本がいけないまま何をしていいのか分からず日本で生活してたやろうし、でそっからじゃあいつ行けないってなって行っても、じゃあ帰ってきたらまた今よりも状況変わってるやろうし、そうなったらそうなったでまたベストな選択ができたんかもしれないけど、今の僕は絶対ありえないよね、お店が始まってとか。
そうだね。でまたその人ってさ、
うん、
本当不思議だけどさ、例えばこれトリプルクラウナーじゃなくてさ、
うん、
1本残して終わってたらさ、
うん、
やっぱそこでさ、俺なんでとかなるわけじゃない。やってることだったってもう2本1本だけでもすげえのに2本いってんのに、でもトリプルクラウナー、
うん
なってないっていうさ、
そう、ね、
やっぱ俺何やってんだ、その大学出て就職もすぐして辞めちゃって、
うんうんうん、
ね、
うん、何もできない、ね、うん、何もなし得ないみたいなね。
でもなんか人間ってみんなそうなっちゃうよ、
ね、なっ
ちゃうね、幸せなのに
不思議と。
そっかそっか。でまあもうちょっと後半というか後ろの方に今時間になってきて、
うん、
でコロナでさ、
うんうん、
日本、
うん、
ちょこっと歩いたじゃん、
うん、
でこの間長野で会った時って、
うん、
あれって日本を横断、
横断なんかな。そうね、太平洋から日本海まで。
太平洋はどこだっけ。スタート
は伊豆半島のまあ先っちょあたり、
うん、
伊豆のどこやったっけな、
そこ海岸から
海岸、
あ、海からスタートして
たよね。海からスタート、
海に足入れて
スタート、ね、そう
で逆側
は日本海も、糸魚川、
糸魚川
のビーチ、
ビーチに足入
って、ね、終わり
であれはキロって
600キロぐらいかな、正確には出せてないけど600ぐらいだと思う。
じゃあさ4000さ、まあね、何歩歩いて5000何歩歩いた人がさ、600キロってさ、まあ短いわけじゃない、
うん、
でもやっぱ同じような気持ち、うん、なんていうのを込み上げるものとか人との出会いとか、うん、そこは距離と短いから薄いとかいう話、
うん、
そうでもない、比例すんの？
比例すると思う。
比例するんだよ。おお、それはすごいね。
比例すると思うな。
じゃあ長い方がやっぱいいの？
そうね。でも600キロ の, あの道旅が、
うん、
あの PCD とかね、劣るとは僕は思わない。
まあ、あ、うん、そう、ちょっとそれを、ね、そこで、
そう、そ
こ劣るわけじゃないんだよね。
そう。
優劣じゃないもんね。
そうね。そうやねんな。なんか3本歩いた後に、
うん、
道のく潮風トレイルっていう東北の、
うんうん、
八戸から青森八戸から福島の松川浦環境公園って、まあ、福島の上の方のとこまで1000キロぐらいの道があって、
うん、
まあ、それを歩いてみたんやけど、歩く前って今まで、まあ、散々何千キロのトレイルを海外で、うん、アメリカで歩いてきて、1000キロでしかも日本で、
うん、
でその道の奥の一番高いところは700メーターしかない、でほとんど海岸
線で700メーターね、
そう、まあそんな道がじゃないけど、まあ比べたらそりゃ、まあ道の奥の方が劣るんやろうなと思って歩いてたんやけど、なんかどっかでね考え方変わったよね。その道の奥が歩き終わった時かなに、この道が楽しかったか楽しくなかったか、楽しかったんや。でそれをPCT とか他の道と道の奥を比べる必要ってあんのかなみたいな。でそもそもロングトレイルの発祥はもちろんアメリカやけど、ロングトレイルっていう例えば概念があるとするやん、長い距離旅します、それのアメリカっていうフィルターを通せばああいうトレイルができました、
うん、
日本っていうフィルターを通せばこういうトレイルができました、カナダならこう、
うん、
ネパールならこう、ヨーロッパならこうっていう、だからそういう個性でいいんじゃないかなっていうふうに思い出して、でその道の奥までは丸々トレイルっていう決められた道を僕はずっと歩いてたんやけど、去年8月に歩いた太平洋から日本海までの道って誰も決めてないよね、うん、僕が勝手に決めたから、
勝手に歩いてたよねあれね。
そうで、もともと旅を日本一周世界一周って誰にも決められてない道を旅してたわけでしょ、
うん、
でそっからなんか道が決まって縛られて歩いてたから、うん、それをちょっと解放したいなと思って、で山域に入るとき、南アルプス、
うん、
富士山、八ヶ岳、
うん、
北アルプスってある時はもちろん山岳の地図を見ながらコースタイムを見て食料の計算をして行動してたんやけど、その山域と山域をつなぐ間って地図なんて、山岳地図なんてないから、
うんうん、
ただなんていうか、まあ、Google マップ見たりとか、
うん、
どの国道どこ通ればいいかなとか、道の駅どこ寄ろうかなみたいな、もうイレギュラーなことがたくさんあったんやけど、なんかそのやっぱ日本の山の中やと全部計画的に旅をしないとちょっと危なかったりするから、天気のこととかね、だからまあ予定通り行くのが正解なんよ。でもそう予定通り行かへんのが旅と思ってるから、それを起こすにはそういう、ま、山から山の間の時間があった方がいいんやろうなと思って、で菅さんと会えた、あれはどの辺やったっけ、大町かな、
大町だね、
大町のちょっと上の方、あの時って僕本当は北アルプス全山縦走して、
うん、
親知らずとこに降りてゴールする外れたけど、
うんうん、
まあ、天候が悪いっていうのもあったのと、ちょっとね稜線歩きが飽きてきたで食料も買わなあかんし、いろいろ考えてなんかやる気なくなって、もう下降りちゃえって思って降りたのね、大町に。でそこから、潮の道っていう道が昔から古道としてあって、それが糸魚川から松本まで続いてる、まあ、昔、糸魚川の港から潮を松本まで運んだよっていう道、そこを歩いたらまあいいかなっていうぐらいの、ほんま簡単な軽い気持ちで歩いとったから会えたんよね、カンさんと。
そうだね、あの時は俺は父島のね、まこちゃんとキャンピングカー2家族で、
うんうん、
で まあ、近く行くから会いたいなと思って、うんうん、でキャンピングカーでブーンと走ってて、うん、まあ、大体この辺にいるのかなと思うんですけど、うん、カレンが見つけたんだよね。マサル君だって。でもあの日なんかカレン見つけたのは私だから、いや別に。でもあいつはだからやっぱその私がマサル君見つけたみたいなずっと言ってたからね。
そう、
面白いよね。であのね、単線の、
うんうん、
線路のとこでみんな写真撮れた、ね、よかったね、うんうん、そ
っ
かそ
っか。あれももし何とか撮れると決まってて、
決まって
北アルプスを行ってたら、
うん、
僕は絶対降りたいよね、あそこに。
そうだよね、
うん、
それはまた旅の醍醐味で、
うん、
あれじゃあさ、最後にさ、海外はどこで終わったの？
CDT やね。
CDT で、うん、でコロナになったじゃん、
うんうん、
で今だいぶ緩和されてるじゃん、
うん、
なんか考え、これからなんか海外考えて
る？1ヶ月後アリゾナに行ってるかな、多分。もう1ヶ月後アメリカのアリゾナ州、
そこもまたトレイルな
んだ、うん、アリゾナトレイル、まあ1280キロだから短い、
ね、短い。俺も短いねって言えるよ。知ってるけど、昔だったら1200キロおかしくない。だけど今お猿の話聞いて、ね、いや短い、ね、
足りるのそれでみたいな感じやね。でその道もちょっと僕は思い出が、思い出というか、うん、行きたくてね、ずっとブラジルで出会った教えてくれた人、
うん、
PCT に行くって言って、あ、行くことになった
人、あの農場だった人、
あ、そうそうそうそう、うん、その人が、
うん、
まあ、ね、世界10大トレイル機構っていうシェルボ斉藤さんの本があるんだ
けど、あ、シェルボ斉藤さんね、うん、
その本をまあ見て、あ、こんな旅したいと思って2年間かけてその旅をしてたんやけど、
うん、
一番初めに行ったのは PCT やったよね、うん、でそれが4200キロで、まあ、10本ぐらいトレイル歩いたんやけど合計で8000キロやったんや、うん、で8000キロのうち半分が1本で終わったよね、 PCT だけで、うんうん、残りやっぱ何百キロのトレイルが多いんやけど、で PCT を彼が一発目に歩いて、でそこから南米に行ってインカトレイルとか、うん、パタゴニアの方も行ったかな、フィッツロイとか、
うん、
その辺をまあ100キロとかそんなレベルのハイキングをしてて、観光ハイキングよね、
うん、
でやっぱ PCT のあの感覚が一番自分の中でしっくりきてる、
最初のね、
そう最初のやし、やっぱ観光ハイキングとかになってくるとやっぱもう全然別物になってしまってるのがちょっと心残りやから、もう一回アメリカに戻ってアリゾナトレイルっていうのを行ってくるんよっていうのを僕見送ったよね、ブラジルから。で自称彼がアリゾナトレイルを歩いた日本人初めての人なんやけど、
そうなんだ、ね、
そう。でその彼がアリゾナ歩いてる時、僕はリアルタイムでフェイスブック見てるから、
うん、
なんか彼が見た世界を見てみたいなっていうのが PCT とアリゾナやったんや。だから僕はアリゾナに行きたいよね。
その人はちなみに名前は
宇部雄一郎さん
です。宇部雄一郎さんで、うん、何かこの SNS とかやっぱりはやってる、
うんうん、やってるやってる、
ポッドキャストとか、
ポッドキャストの相方、
あ、
うん、あの上げたカレンダーの、ポッドキャストの相方、
あ、そうなん、うん、なんかね、そっちもじゃあこれから聞こうかな、
うんうん
うん、でまあ最後にって言ってたんだけど、今、
うん、
その歩いてる時のギアを、
うん、
はあ、ちょっと教えてほしい、軽くね。
軽く
靴、シューズはまず、
うん、
アルトラ、
いや僕はね、あの最近ペンタペタラっていう靴履いてて、
それって俺会ったことある
よね。あるある、うん、
あの
ヒロさんがなんかもう僕用に作ってくれたんよね。
うーん、
でこの前の、8月の日本歩いた時もあれでテストで履かしてもらって、
あ、今日履いてきてる、
今日も履いてきてる、
あ、うん、かわいいですね。
そうそうそう、うん、だからテストで履いて、それのまあサンプルを返して、まあ、商品開発に役立ってくださいって言ったら、まあ、それもうまだ履けるからもらって、
うん、
で他にもソールの色がちょっと違うのがあるかなって言って、うん、黒かっこいいですねって言ったら黒を作ってくれてで、あのアリゾナ用に名前入りのやつをくれたから、
うん、
もうそれで歩く
じゃああれだ、じゃあアリゾナ用に、
そうそうそうそう、
でこうちょっと聞くけど、じゃあソックスは何を履いて、
ソックス何履くかな、うん、アリゾナ行く体でね、
うん、アリゾナ用で、まあ今のところ決めてるとして、
そ
う、
ね、ダンタフバーモンドってところの靴下とハイカートラッシュかな、
うん、
の靴下かな、
あった、
うん、
でそれでそこから今度、パンツは、
パンツは多分ヤマトミチのファイポケットパンツ、
ファイポケットパンツで行くんだね、行けるっていうか、うん、それがいいんだね、
いいね、
へえ、うん、じゃあアンダーウェアは、
中
中
はみんな多分ブリングの
ブリングってやつね、
うん、
ブリングね、
ブリングよ、あのブリング、
俺ブリングのパンツ、
うん、
この間、
うん、
プレゼントしてもらった。
あ、まあ、なんか多分洗濯干してね、
キムチに
そう、ブリング、ブリングで行くかな。ブリングもね、そのレオくんが繋いでくれて。
そうなんだ、
うん、
なんか恵比寿に、
そうそうそう、
いやちょっとキムチとヒロキと、
うん、
あのクリスマスあって、あクリスマス前にあって、
うんうんうん、
あのプレゼント交換しようっつって
そうそうそう、
それで来た
ブリングかな。
でブリングで、うん、そうすると、うん、このインナー上は、
上は多分これかな、大和道の、
大和道だ、
うん、DF メッシュメリノってやつだしね。
うーん、あそれいいよね。
とよく着て、今日も着てたオレンジの、あれはブリングなんよ、
あの、うん、オレンジ色のね、フードブリングね、
うん、そう、あれ1枚で多分あの暑くても風通しいいし。
でもな、長野で会った時はさ、山道のやっぱシャツ着て
た、多分あの時このままじゃ、このままだったら、
それにシャツ着てなかった、グリーンの。
あ、うん、
あれは
竹、あれは
バンブ
ー、あれは、UL シャツ、
UL シャツか、うん、UL シャツはすごいいいよね、うん、
でもあれは多分持っていかへんちゃうかな。
でなんか首とか巻くの、なんか、
いや巻かない、
巻かない、
あ一応持ってはいいけど。
そ
う
か、
うん、
じゃあ B にキャップに、
キャップは友達がくれたキャップ、
あ、
なんかテキサスって感じでその辺のキャップかな。でバックパックはね、今ちょっと変えようと思ってて、
うん、
で、あのこの小笠原の滞在終わって東京に帰って、
もしかしてあの山田、
うん、あ山田パックスじゃない
じゃないんだ、
うん、あのハイカーズデポ
って
よく聞いたと思うけど、
うん、
UL といえば東京の三鷹にあるハイカーズデポってお店なんやけど、うん、そこの店主の土屋さんって方にもう抱かれる気持ちでカバンを決めてくださいって言いに行こうと思って。いいね。
じゃあポールは、
トレッキングポールはもう何でもいいから、
何でもいいんだ、
うん、家にある何のやつ持ってるかも僕は覚えてへんぐらい、何でもいい。テントね、
テントは買えるの、もしかして。
テント買えないと思う、前のビッグスカイの。
ビッグスカイがね、なかなか買えないよね。
そうね、うん、もう多分アメリカで売れて日本に入ってこないかな、結構人気出てるらしくて。
じゃあシラフは、
シラフはね、変えたい気持ちはあるけど高いから、
うん、
持ってるやつでいくと思う、モンベルの、
モンベルか、
うん、3番か2番か、
うん、でストーブはいつもの、
ストーブはいつもの、もう日本一の時から使ってる
ちっちゃいやつ、
うん、
あ、じゃああれもだ、
コーヘル、
コーヘルもモンベルの、
多分そうかな、
え、あのずっと最初から使ってる
充電選手のやつ、
もうさ、アルミじゃないけど何、コーティングはほぼないんじゃない、
あ、ないんじゃない、
うん、
でも、も
ういいよね、使いやすい、
うん、使いやすい、そうか、大物はそんなもんじゃない、
なんかそれだけ聞ければ嬉しいかな、
うん、
うん、いやでも本当こんなにさ、
はい、
話したの初めてじゃない、うん、
あ、山のこと、
山のこと、
そうね、
違う話はまあすごいしてるけど、
うん、そうね、
俺もなんかそこをちょっともう一度思い出すつもりで聞きたかったから、
うん、
いや本当いい時間になって、最後に来たのがもう小笠原うち5回目、
5回目で
2013年に初めて
来て、そうだから 2年に1回は絶対来てるってことだ
よね、嬉しいね、じゃあ次はまた、
うん、
それでも東京で会えてたり
するかな去年東京でよく会えた気がする、大阪にも来てくれたしね、お店もね、
そうこの間会ったの六本木のシーシャバ
ー、そうそうそうそう、シーシャバ
ーハリスさんとね、
そう、うん、ああハリスさんの次も、
あ次もまたシーシャバーだね、
シーシャバーで会ってるし、
あれも面白かった、
ね、うん、
でも本当マサルに会えて俺は、
いやこちらこそですよ、
本当に有意義な人生をおかげで送れてるなと思うし、マサルに会えたのはまあ大きいんで、うん、うちの家族がね、
はい、
みんなマサルのことをね旅の先生と思ってるしまあおかげでカレンは高校卒業して世界一周行って、うん、旅の途中で迷うとマサルに電話してどうすればいいかまあそんな話はまた今度、
はい、
うん、今日はありがとう、
いやいや、これでこそ、うん、ありがとうございました
、はい、清田マサルさんのお話いかがでしたか。一歩、まずは一歩から、明日からでも始めてみようかなと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは またさようなら。